どうもこんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。YouTube の動画の方でご覧になっている方にちょっとお伝えしなきゃいけないんですが、こちらの方は基本的には30分の、ラジオ番組となっております。一般的な動画コンテンツとはちょっと違いますので、そちらの方を期待してね、もしクリックされたのであれば今すぐ動画を閉じちゃってください。はい、今回のお題はですね、今こそ欲しいワイヤレスイヤホン、ヘッドホンです。今ね、このというかこのチャンネルを登録してくださって YouTube の方の動画をいつも見ていただいている方ならお分かりかと思うんですが、今週、僕すごく頑張りました。 YouTube の動画アップを頑張ってしまいましたね。ですね、1週間の間になんとこのポッドキャストの番組もね含めると7本アップしました。こんなにアップするの僕初めてです。はい、1日に1本っていうね計算になるんだけど、実際はちょっと違っててね、1日に2本とかいうのがあったかなって感じですが、キーボードのねレビュー動画関係のやつをちょっと連日ちょっと配信してて、それはトマト屋さんの方にも協力してもらって、確かそのランキングのね、今日配信したやつね、そちらの方にも、出てもらってるんだけど、まあ本当に疲れた。もうあんまりもう話したくないぐらい、もう吐き気がするぐらいもう疲れた。もうダヴィンチリゾルブのねフュージョン絡みのバグと散々また戦って妥協してっていうのあって、もう本当に泣きそうだった。はい、ですね、なんだろう、いやそうだ、ワイヤレスイヤホン、ヘッドフォンね、今回なんでこれ話をするかみたいな話もね、まあ別に本編で話せばいいんだろうけど、これはちょっと最近ね、いろいろこう心境の変化、環境の変化がありましてですね、これそろそろ 音声音系のやつも触れなきゃならないかなと思ってね、今回ちょっと話をしてみたいなと思っております。うん、本当はねこれもねトマト屋さんの方にねちょっと協力いただきたかったんだけど、ちょっと都合が悪くてね参加できずに、トマト屋さんはねもともと音関係の仕事をしてたから、かなりこだわりがあって、スキル的にもね技術的にも、まあ、知識かそういったものもね人1倍人2倍ぐらいある方なんですよ。だからねそういうのをすごく頼ってたんだけどね、一人で何喋ろうかなみたいな、そんな感じですね。はい、もうなんかこう最近ね、随分あったかくなりましたよ。いきなり天気の話で申し訳ないけど。今日なんて21度、2度ぐらいかな、都内の方だと。もうね、もう暑い。この連日ね、本当にもうずっと作業してる、レンダリングしてる身からすると、ちょっとはね、ちょっとだけ10度ぐらい下がってもらわないと、Mac Pro が死ぬね。はい。あ、そうだ、今曲で流れてるのはかなりかっこいい曲で、サーカスマキシマスです。はい、そういうわけで今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。もう本当にね、もうダヴィンチリゾルブのね、不安定さにはちょっとね、さすがにね、腹が立ってしょうがないね。もう、なんだろうね。もうね、バグるはキャッシュ周りのね、欠陥が多いわでね、編集したものをね、再度やり直しとかってのは結構多発してるんですよ。特にで、まあほとんどがそうなんだけど、フュージョンのね、キャッシュとかね、あとは、そうだね、なんかこう、例えばピング画像とかね、そういったものを読み込んだ時の挙動がね、大抵おかしい。今回のランキング動画のね、冒頭でも、トマト屋さんなんかのこのグラフィックをちょっと作ってね、表示させるシーンが冒頭にあるんだけど、まあそれをちょっとね、何度かこう巻き戻しをしてじっくり見てみると、なんとなく表示がおかしいのに気づかれると思います。 はい。僕はもうもちろん作ってる側ですから、その時にすぐ気づきましたが、何やっても治らない。無理だと思ってもすぐ諦めましたね。もう、フュージョンに関しては諦めが肝心だと、僕はもうこの1年足らずでね、もう悟ったんですけど、はあ、本当に早くアップデート来てくれと、思いますね。あとは、そう、このね、ポッドキャストも本当は収録できなかったかもしれないんですよ。このマイクのね、認識もね、まあ、ダヴィンチリゾルブの方でいつもこれ収録をしてるっていうのも何度か話をしてるんだけど、このマイクを認識しないことは結構あって、普段は認識するんだけど、もうしないときは全くしないみたいな、そういうね、もう不安定、もうマックスみたいな、そういうね、こう、15は本当に鬼門かもしれないね。Mac Pro の不具合っていうのも考えられるけど、故障かな。怖い。はい。まあ、いきなり話がね、こう、脱線しまくりですが、今回は、今こそ欲しいワイヤレスイヤホン、ヘッドホンね、こちらの方をちょっと話をしていきたいなと思います。思い起こせば、今から2、3年ほど前ですかね、Apple の方から、AirPods っていう、かなり話題になったね、Bluetooth 接続のイヤホンが発売されて、そこから一気にこう、ぐんぐんとそういったワイヤレス製品、ワイヤレスのオーディオ製品が伸びてきたと僕は記憶しています。まあ実際にはその iPhone が発売されて少し経ってね、その Bluetooth とかを使って、その通話だけじゃなく音楽も聴くっていうのをね、使えるっていうふうにちょっとずつ知れ渡ってきて、まああの日本でも、まあ海外の方がダントツで早かったけど、日本でもね、徐々に普及してきたみたいな、そういうね、経緯があったはずです。かくいう僕もね、今から6、7年ぐらい前かな、ジャブラさんっていうね、今はまあ日本では、出てないかな、一応世界的にシェアとしては確か3本の指に入るのかな、確かそうだな、3本ぐらいの指に入るぐらいのかなり大手のメーカーなはずです。ジャブラっていうメーカーが出している、ジャブラストーンっていうね、僕が購入したのジャブラストーン2っていうのを購入した時が、したことがあって、当時、確か金額がね、1万円を少し超えるか超えないかぐらいの金額だったと思うんですよ。で、それをね、こう、まあデザインが最高だったからっていうのが理由の一つなんだけど、まああの、丸っこいね、石ころみたいな、ちっちゃい、ヘッドフォン、ヘッドセットっていうのかな、あれは。をね、買って、ウキウキしながらね、装着したら、音は悪いわ、途切れるわ、途切れるってもうポケットに入れて、話をしてるだけで途切れるぐらいの。要は身につけてね、その、本体とスマートフォン、iPhone を、ほとんど、まあ、至近距離ですよ。30センチとか50センチ圏内に置いてても、まあ途切れるし、まあ音悪いたかな。音悪い。で、極めつけはバッテリーが全く持たなくて、確か交渉だとね、3時間ぐらい持ったような気がするんだけど、2時間かな。実際使うとね、20分、30分でも持たないんですよ。もうこれ本当に参ってね、音が悪すぎるから結局音楽も聞けない。ポッドキャストをかろうじて聞く程度の。まあ、ラジオっていう、言うのもおこがましいぐらいの音質でね。まあ、本当に嫌な思い出があるんです。はい。それで、その後にね、買った次のっていうのが、さっき話した AirPods だったんですよ。だから、初めのジャブラストーンから、足掛け多分、3年以上空いてる。4年ぐらい空いてるのかもしれないなっていうぐらいに。だからそれぐらいね、初めのジャブラストーンの印象が悪かった。うん。その後もね、一応その、ジョーボーンとかっていうね、こう結構これも有名だったやつなんだけど、これもこういうのも欲しいなってちょっと思ったんだけど、まあ、結局そこら辺には手を出さずにね、来て。うん。まあ何が言いたいかっていうと、僕はもう基本的にワイヤード有線接続っていうのは嫌いじゃないんだけど、そのケースバイケースで使い分けたいと思ってる人なんですよ。 例えば音声コンテンツ、ね、音楽だったりとか、ポッドキャスト、そういったものを楽しみたいっていう時、に取り付ける、使うものと、あとはまあその、純粋に音楽、ポッドキャストとかは抜いてね、音楽を高音質で楽しみたい時とか、まああとは単純に通話ができればいいとか、そういうヘッドセット的なね、役割を持たせてっていうのをいろいろこうシチュエーションを分けて、なんていうかな、欲しいものか欲しいもんではないかとか、そういう判断をしてたんだけど、最近のやつはですね、その AirPods も、その、なんだろうな、最初ね、結構びっくりしたわけですよ。すごく性能上がってるなぁと。音質もいいし、途切れないし、なんだろう、バッテリーもすごく持つし、欠点らしい欠点がない。うん。こういう、なんだろうね、この、今までは、その、ワイヤレスだからって言って、結構妥協して、期待してなかったんですよ、全然。全く。本当に通話がさ、できればいい。別に音楽を聴いてもどうせ、まあ、ラジオみたいな、しょぼい音だろうから、途切れるだろうし、みたいなのがあったから、AirPods 買った時もね、そんなに期待はしてなかったんだけど、まあ、見事にいい意味で裏切られてですね、今でもかなりね、重宝してます。はい。そんなね、ワイヤレスイヤホン、まあ、ヘッドホンもそうだけど、最近ね、まだ番組の方、まあ、YouTube チャンネルの方ではそんなに出してないんだけど、実は結構レビュー依頼が来ていて、その、イヤホンだけじゃなくて、ヘッドホンも、今、そういう案件をいただいてるんですよ。今、案件って言いましたけど、お金はもらってないですからね、これね。大事なところだから、何回も言うけど。僕別にそのお金もらって、意見を変えたりとか全くしないんで、そこはちょっと、勘違いなし、ないようにお願いします。で、その、ヘッドフォン、イヤホン、そういうのをね、こう、使ってると、最近のやつはすごいなと、つくづく思ったりするんですよ。どの製品がすごいかっていうのはちょっと今避けるけど、何年か前、その、AirPods を買った後にね、1年ぐらいしてからかな、ね、3000円ぐらいの、Bluetooth イヤホン、ワイヤレスイヤホンを買ったんです。まあ、その単純に間に合わせって意味でね。で、そして使ってみたら、良くなかったんですよ。まあ、音質、まあ、ジャブラストーンでは、まあ、だいぶいいよ、それはもちろん。音もあんま途切れないしね。ただ、その、100均とかで売ってそうなね、そのイヤホンで聞いてるような音質と、あとは、そのバッテリーの不安定さ。iPhone で表示されてるバッテリーの表示と、表示を信じてると、あっという間にバッテリー切れちゃうみたいな、その、交渉値のね、半分も全然いかないようなね、そういうようなヘッドフォンだったんで、まあ、当時は、まあやっぱりその安いのはまだこんなもんかな、ぐらいな印象だったんですよ。それから時間が経って今になって、そのレビュー依頼でいくつもね、いただいて、っていう風にいろいろ試していくと、まあね、すごい。めちゃくちゃすごいんですよ。もう普通にこれメインで読んじゃあるまいか、みたいなのがあって、しかも結構な率で、ほとんどがそうなのかなっていうぐらいな。全然問題ない。たまにね、インターネット上の書き込みとかで、AirPods は、そのコスパが悪いとか、いろいろこう書き込みがあったりするんだけど、そういう方々はもしかするとね、そういう安くて、なおかつその品質のいいものっていうのをね、結構知ってらっしゃるのかもしれないなと、ちょっと最近思ったんです。うん。その、安かろう悪かろうっていうのはもうちょっと一段落ついて、その、AirPods っていう、まあ、約2万円かな。2万円のものの半額以下。うん、下手したら4分の1ぐらいかな。もっと下か。うん、5分の1とか。ぐらい金額で、音質的には、ほぼほぼ同等のものが手に入れられる状態になってるんですよね。僕が試した限りでは。本当にいい製品は、 それぐらいの音質はあるんです。うん。だから、そういう方々から見ればね、AirPods っていうのは確かに不満というか、うん、ちょっとあんまり満足できないかもしれないけど、まあ、両方持ってる身からすると、やっぱりAirPods に AirPods の利点があって、一番先に来るのはね、やっぱペアリングっていう作業の、作業かな。うん。ペアリングの作業っていうのが結構一般のね、Bluetooth の製品だと面倒。もう忘れちゃったりすると、いちいち切断してどうこうみたいなのがあるんだけど、それが AirPods だと一切ない。もう Mac だろうが iPhone だろうが iPad だろうが片っ端からつなげられるっていう、このね、楽さっていうのはね、やっぱ何者にも代えがたいなっていうのは、それはよくわかる。うん。ただ、音質とかそういった面だけで言うと、AirPods っていうのは非常にちょっと危うい位置に来てるのかなって感じです。はい。どうやってね、ちょっと今長々と来ちゃったけど、今回ね、いろいろそういうものをね、うん、ちょっとね、うん、まあ、いいや、触れてきた中で、いろいろそれに付随して、技術的なものも調べたんです。そこでね、分かったこととか、なんだとかっていうのを今回話したかったんですよ。もちろんハードウェアの話も含めるけどね。うん。まず、Bluetooth っていうのはね、結構汎用的な規格なので、例えば、AV 機器をコントロールするような使い方とか、単純に音楽というヘッドセットとしての役目とか、いろいろ、いろんなことに使えるわけじゃないですか。なので、それぞれによって、プロファイルっていうのがあるんですよ。例えば音楽を聴くための規格として A2DP っていうプロファイルがあって、で、そこに、今までは昔のね、昔作られたオーディオ用の、なんだっけ、コーデックだ。コーデックっていうのが SBC っていうのがあると。コーデックっていうのは、例えば iPhone と AirPods があるとしたら、iPhone で曲を再生する。でも、音が鳴るのは AirPods なわけじゃないですか。で、iPhone の中で AirPods にデータをそのまま送るんじゃなくて、iPhone でデータを圧縮して、で、持ってデータをちっちゃくした上で AirPods に送ると。で、AirPods は AirPods でそれを、また、複合化する。だから要は、データを元に戻す。っていうのをやるんだけど、符号化と複合化。まあ要は、符号化っていうのは圧縮ね。で、複合化は戻す。このソフトみたいなものがコーデックって考えてもらえばいいです。これが優れてれば優れてるほど、データに、要は同じデータ量あったら、優れてるものの方が音質は上ですよってことですよね。はい。長くなったけど。で、その A2DP はもちろん A2DP に、使えるプロファイルって必ず SBC っていう昔作られたコーデックっていうのは必ず使えると。うん。で、Apple の、iPhone だと SBC っていうのに対応しているのはもちろんなんだけど、もう一つ対応しているのが AAC。うん。AAC っていうのは Apple が確か作ったコーデックで、iTunes とかだと結構ね、割と有名なやつで、これが Bluetooth のイヤホンの通信にも使われてるっていうことらしいです。で、こいつが、この SBC もそうだけど、そのスペックとしては最大 48kHz で 16bit っていうね。何言ってるのか全然わかんないだろうけど、そういうスペックらしいということで、で、ちょっと話がどんどん難しくなってくるんですが、実は iPhone が対応しているこのコーデック、これって実はすごく少なくて、今は、例えば Android 携帯だと、それとはまた別に、aptX、aptX って書いて、aptX って読むんですけど、aptX、さらにその上の aptX HD。で、もうなんだ、Siri が反応した。 なぜ、なぜだろう。
何か私にご用があったんじゃないんですか。
いや、ないです。さらに、これは、今言ったのは、クアルコム。クアルコムって通信の、通信機器かな。そういったので、有名なクアルコムですよね。クアルコム。携帯電話とかのそのチップセットとかも作ってたはず。が作ったコーデックで、それとは別にソニーが作ったコーデック、LDAC っていうのがあるんですが、この、多分てか、aptX も確か、aptXHD もそうだったと思うんだけど、この LDAC もそうで、ハイレゾ対応なんですよ。ハイレゾ対応なんです。ハイレゾ。はい。ハイレゾ対応っていうのは、ハイレゾ。最近ちょいちょい聞くけど、僕が調べた時にね、いくつか定義があって面倒だなと思って忘れちゃったんですよ。確かね、一言で言っちゃうと、CD 以上の音を取れる、ね、スペックがあるかどうかみたいなので、もう集約されるような気がしました。はい。なので、まあ、確か CD は 44.1kHz で、24ビットかな。だったような気がする。ってことは48キロとか、まあ90、その LDAC は 96kHz の24ビットに対応してるってことなんで、確実にハイレゾ対応と言えると思います。はい。あ、もう時間がなくなってきた。やばい。全然話してないのに。で、AAC、Apple の使っている AAC は最大 48kHz で16ビット。aptX HD と単純に比べたりすると、48kHz は一緒なんだけど、16ビットと24ビットっていうね、この少しだけの、数字上では少しだけの違いがある。これだけ聞くと全然わからないんだけど、理論上はどうやら、16ビットよりも24ビットは256倍細かいデータ処理がしているということで、はるかに高音質らしいということが分かりました。ってことは、これは、Apple 製品で Bluetooth を使うっていうのは、もうそれだけでハンデがあるんじゃないかということですよね。Apple さんは、まあ技術的には可能かもしれないけど、もうひたすら AAC を、自分たちが作った AAC を Bluetooth にもガンガン使っていて、一向にね、aptX HD とか LDAC とかを採用する気配がないぞというところにね、こう不満を抱いているオーディオユーザー、マニアっていうのかな、音好きさんはね、たくさんいらっしゃるんじゃないかなとちょっと思うわけです。もちろん別にそれは理論上の話であってね、実際のハードウェア、マイクじゃない、イヤホンか。イヤホン、ヘッドホンが、物理的な、ハードウェア的な性能が満たしてなければ、別にどんな理論上の、まあ、素性は良くてもね、音っていうのは別に良くはなったりしないんだけど、まあ、そ、あ、まあ、あとそもそもね、あれですよ。コーデックってのが AAC とか aptX HD ではいろいろ話してきたけど、これは、携帯電話っていうか、プレイヤー側と、イヤホン側、Bluetooth のね、無線のイヤホン側の両方が対応してないと、そもそも、使えませんから。片方が対応してるってのは意味ないんですよ。だから例えば、iPhone 持ってて、イヤホンは、例えばソニー製のね、ハイレゾ対応の LDAC に対応してるっていうやつを持ったとしても、それは LDAC のデータでは通信できないので、それは基本的にはハイレゾとは言えないというか、ハイレゾではないというところはちょっと注意が必要です。なので、まあ、例えばそういう音関係、まあ、音を重視したモデルを選びたいとか、買い物がしたいのであれば、そもそものプレイヤーの仕様っていうのをきちんと調べて、aptX HD とか、LDAC っていうところを結構注目してみるといいのかなと思います。まあ、いろいろ話してきましたけど、結局ね、じゃあ iPhone が劣ってるみたいな結末になるのは僕は別に望んでなくて、結局さっき話した、イヤホン側のね、味付けみたいなメーカーさんのカスタマイズみたいなものが結局一番大事ということで、 どんなに理論上はものが良くても、結局それを鳴らしてるっていうのはハードウェア、まあ物理的なものだから、それが絶対的な壁になってしまうってことなんですよね。はい。あとは、あとですね、そう、人間の可聴域、人間が聞き取れる音の領域、まあ範囲か、が 20Hz から 2万Hz、まあ 20kHz か。20Hz から 20kHz の間なんですよ。低いほど低音、高いほど高音。ね。あ、やばい。そろそろエンディングに入っちゃうんですけど、ちょっと、そのまま続けちゃいますね。はい。なんだけど、その、すごい人から、要は、業務で音を扱っている方が言わせると、その、ハイレゾっていうのは 96kHz だから、その人間の可聴域がはるかに超えてるっていう話で、さすがにそんなにあってももう誰も聞き取れないから意味ないよって無駄だっては言ってます。はい。これは僕もよくわかる。業務だから、業務で使ってる人はじゃあ必要ないじゃんっていう風になっちゃうかもしれないけど、業務で使うと、写真とか、そういうデータも同じなんだけど、映像もね。オーバーサンプリングって言って、加工するからこそ、元の素材を、極力いいものを入手しないといけないみたいな、そういうのがあるんですよ。じゃないとスカスカなデータをいじっていくとあっという間に破綻しちゃうんで、そういうのは良くないからオーバーサンプリングってしちゃうみたいな、そういうのがあるんで、業務でやってる方はもちろん問題ない、うん、 OK ですみたいなね。そう、いや本当ね、これたくさん話したことあるんですよね。一つの結論っていうか、結論かな、一つの結論としてはもう、無線をやめちゃうっていうのも手なんですよね。ここまで話して全くね、すべてをひっくり返すようなこと言ってるけど、だから、あれですよ。うん。そういうこと。そうすれば、さっき話した、AptXHD とか、LDAC とか、AAC とか、一切縛られないからね。うん。なんていうか、まあいいや、そういうことです。はい。ですね、番組の方にですね、ちょっとコメントをいただいたんですよね、ちょっとした。レイさんからコメントをいただいたんですけど、今月のお題でね、勉強とか仕事をやるんだったら、家でやりますか、外でやりますか、ということだったんだけど、A が家、外でやるのが B です、だったんだけど、レイさんは家でやる、A だということでね、そっちの方が落ち着くというか集中できる的なことを書いたはずです。書いたはずっていうのは今ね、結構大急ぎでね、これ収録の準備したんで、そこ用意してないんですよ。はい。5ポイント差し上げます。はい、もう本当にバタバタでね、もう大変でした。本当に今日この、この1週間がめっちゃ大変でしたね。バタバタ、バタバタ、ずっと動画ばっかり、仕事でも、この自分のプライベートでもずっと作ったんで、自分も喋りっぱなし、撮影しっぱなし、編集しっぱなし、もう喉はずっと痛いし、目も痛いしね、もうダメだこりゃ、みたいな、そんな感じでしたよ。はい。で、引き続きどんどんね、コメント、今月のアンケート待ってますんで、番組の方で読ませていただいた方にはね、やむポイントを1ポイントから10ポイントの間で差し上げます。はい。で、もしかするとね、月末に、今月のアンケートでね、ベストのやつを一つ選んで、その方にはまた別途ポイントを差し上げるってことをやるかもしれないんだけど、まあ、何やと思わずね、とにかく貯めてほしいんですよ。日頃から。やむポイントのね、紹介ページ見ていただければ分かると思うんだけど、めちゃくちゃ、特典というか製品商品がね溜まってて、大変なことになってます。まだまだ足していくんで、本当によろしくお願いしますといったところでね、ちょっと今回このそろそろおいとまします。お届けしたのは大宮でした。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。